おはようございます。1103人さんです。ということで12月の4日横浜の朝となりました。ということで今日も話させていただいております。1103と書きまして人さんと言います。よろしくお願いします。昨日は Adobe Max Japan 2019ということで非常にエキサイティングなイベントに参加できてよかったです。去年もねほんま行ったらよかったななんていうふうに思っておりますが、来年もねまた行きたいみたいなお話を昨日しておりました。で今日なんですけれども、まもなく朝10時まもなく朝10時になろうとしておりますけれども、あちこち行きたいなというふうに思っておりましたが、メールがねいくつか入ってきてまして、つい今まであのメールを返したりとか、あのホームページ一件更新しなあかんようにねなって、それを更新してみたりだとかいうような感じでバタバタの朝となっておりますが、あのね朝ごはんのね受付のお姉さんめっちゃ綺麗やったんですよね。では、それはあの、ツイッターとかでもね、なんかこう、ツイートしてて、もちろんね、写真撮ることもできるし、写真撮ってどうすんねん、みたいなところもあるんですが、写真は撮っておりませんが、朝からね、非常にハッピーモーニングというふうな形になっております。朝ごはん食べた後にそのホームページの更新、怒涛のように入ってきたので、それをやっておりましたが、今日はそんなこんなであちこち歩きながらまた昨日と同じように収録をしまわってですね、帰りの新幹線の中で充電していこうかななんていうふうに思っております。で今回のこの Adobe Max の旅なんですけれども、一つね持ってくるもんを忘れまして、充電器ライトニングに直接充電器をぶっ刺して充電する充電器、今回わざと持ってこなかったんですよ。 iPhone は MacBook につないで、でまあ充電すればいいかというふうなことを思っておりました。で Apple Watch はあそこのベルキンさんのね、Apple Watch も充電できるバッテリーあるじゃないですか、あれで充電すればいいかというふうなことで持ってきてたんです。必要最小限の構成で来てたんですけれども、昨日ねあちこちでツイートしたりあとインスタしたりしてる間に iPhone がねちょっとバッテリーが心もとなくなってきたので途中で充電してたんですよ。うん。でその加減で、充電器のバッテリーがちょっと減ってきて、だんだん寂しくなってきてですね、心もとないっていうかちょっとあの不安になってきてですね、で結局 Apple Watch 専用の充電器に夜はそれ切り替えましてね、で iPhone は計画通り MacBook 電源つけたままで充電をして、そしてそこで問題になったのが iPad どこで充電しようという、まあ iPad もほとんど機能使ってなかったんですけれども、昨日の出発時点でね満充電になってなかったんですよね。では困ったなと思って、で朝iPhone は充電満充電になってたので MacBook Pro から、なんかの USB のドッキングみたいなのがちゃんと挿して、そっから USB 挿してのライトニングで iPad 充電してましたけれども、ちょっとまだね70%ぐらい、 75% ぐらい、まあそれぐらいあったらいいかなと思うんですが、まあそんなコーナーでやっぱり充電関係はしっかり持ってこんとあかんなという、ちょっとそんな反省もある朝となっております。さて今日はこの後東京にすぐに行こうかと思ってたんですけれども、せっかく横浜にいるのに東京にいきなり行ってまうとなんかもったいないなという気もしております。どうせまたね後で電話が入ってきたりメールが入ってきてあーだこうだ言われるとは思うので、できるだけそういうなんて言うんですか、まあね、東京横浜やったらどこでもあると思うんですけども、どっか近場でコーヒー屋さんがあるようなところでちょっとたむろってっていうか、そういうところで行動をね、していかんといざという時にすぐに作業できるような場所を また探すのに昨日の晩ご飯みたいになるのも嫌なんで、比較的まあどっちも都会ではありますが繁華なところに行っとこうかなというふうに思ったりしております。ではまずどこ行こうかな、そっからなんですが、はい、次の音声でどこにいるかわかると思います。今のところ僕もわかってません。ではこの先の1103どうぞ。その後の1103でございます。今目の前にはですね、まもなく横浜赤レンガ倉庫が見えてきました。ここに来るのも2年ぶりですかね、久しぶりですが、まあそこへ行ったところで何どうすんねんっていうわけではないんですがね、まあたまにはちょっと訪れてみたいなみたいな、そんな感じのところでございます。今両手がね開きました、開きましたよ。でも片手 iPhone ね持って喋ってます。で先ほどまでは紙袋の中に結構ね、昨日 Adobe Max でいただいたものとかね、あとはちょっと着替えの服とかね、それをちょっとギュッと押し込めて、それ片手にぶら下げてたんですけれども、なんか押し込めすぎてですね、まあそれは重たい重たいみたいな、そんな状況で、で東京に行ったらコインロッカーに詰め込んで歩こうと思ってたんですが、まずはこの赤レンガ倉庫横浜エリアにまずは来たので、なんかそれ持って歩くのもなっていうところでね、道を歩いてましたら佐川急便さんがやりました。でどっか佐川さんの配送センターないですかって聞いてみましたら、ああこの辺ないんですよって言わはってね、でコンビニって聞いてみたら、あ箱ないんですよって言わはってね、でどうしようかなと思い歩いてる時に、あ郵便局の U パック的なもんがあったんちゃうのと思って、で郵便局行きまして、サイズ80の箱を買ってですね、そこにも明日届いてもええようなもんを全部詰め込んで、非常に今身軽になりました。めっちゃ快適やっぱりねこう歩くのにね、片手にこう紙袋をぶら下げてそこにまた重たいもん入れてとかは良くないですね。もうほんま身軽が一番、うんと思いました。と走行している間に赤レンガ倉庫が見えてきましたので、ここにまず行って、なんか面白いもん売ってるかななんて思いながら、ちょっといろいろとパトロールしていきたいと思います。さてさて、阪急は大阪です。東急東横線の渋谷駅 B3 出口から上がってきました。ここからちょっと歩かんとあかんみたいなんですけれども、そこにあるアスタリスク1103というお店に行きたいと思います。エスカレーター左に乗るんですね。左多分関西は右で関東は左で乗って、で逆側をまあ階段のように歩いていく人は進んでいくみたいな、そんな話をよく聞きますが、前も言ったかもしれませんが、京都はどっちでもないんです。どっちでもないというか、どっちでもいいんですこれほんまかいなって思う人いると思いますが、ほんまなんです。というのはね、関西から来る他のね、大阪から来る人も東京とか関東の方から来る人も結構入り混じってるでしょ。でその自分がエスカレーターに乗った時に目の前を立ってる人もその人に合わすと、もうどっちでもいいみたいな、そんな感じなんですよ。だからたまに聞かれます。京都は右に立つんですか左に立つんですかってたまに聞かれますが、前の人に習って立ってくださいと。例えば、誰も前にいなくて自分が一番目やったと、 ていう時はどっちでもいいですみたいなそんなことをね、よく言うたりしてました。で今日はねもちろんここ渋谷に来ました、東京に来ましたんで、もちろん僕も、左に立ってるじゃんということで、東京おのぼりさん状態でございますが、多分ここの道曲がるのかな、もうちょっと先かな、なんかえらい坂道、御嶽通りという通りに来ました。ちょっとなんかこの坂急やし、もうちょっと先行ってから右に曲がりたいと思います。では向かっていきたいと思います。結局御嶽通りでした50メートルぐらい行ってからちょっと気になって Google マップ見たら、御嶽通りを曲がってまっすぐ行くと右手にあるはずです。間もなく見えてくるはずなんですが、今のところその数字は見えてこないです。まあまあね、坂道でね、まあまあしんどいですよ。まあまあしんどいね。さあアスタリスク1103はどこにあるんでしょうか。白バイのお兄さんがなんか歩行者妨害張ってはる感じですね。もうちょっと見えるところで待ち構えてたら、世の中交通安全になるのにね、あんな隠れんとね、もっと見えるところ出てきてくれたら、あ、言うてたらありました、アスタリスク1103発見です。あの白バイがいるからここを渡ると多分スピーカーでどやされる。あ、見えへんか、あの人隠れてあるからここは見えへんか。よし、じゃあこの辺を渡りたいと思います。すいません、
はい、
あ、デミグラスハンバーグ、
はい、
パンで、はい、無事お店に入ってご飯を食べてきました。ハンバーグランチ1000円、そしてホットコーヒー頼んだんですけれども、合わせて1100円、そこで1103円だと良かったんですけれども、まあ1100円でした。でね、まあ着きましたみたいなツイートをしたりインスタにアップしたりいろいろしてたんですけれども、そうするとツイッターでつながっていただいているテルンゾさんからですね、そこのお店はアスタリスク1103なのか1103なのか、ワン、なんて書いてあり、なんか書いてありました、1003なのか、まあとにかくどう読んだら本当のお店の名前なんでしょうねみたいな、そういうツイートをいただきましてね、ほんまやと思って、僕が勝手にアスタリスク1103なんて言うてたけれども、これ1103やったりしてなと思って、でそれをお店の人に聞きたいなと思っていると電話が鳴りました。でよっしゃと思ってね、もう聞き耳立ててようと思って聞き耳立ててたんですけども、残念ながらそのお店の人の声がね聞こえてこなかったです。わあ、聞こえへんかったな、チャンスを逃したなと思いながら、結局聞こうと思って、でホットコーヒーを後で頼んだ時にショップカードとかないんですかって聞いたんですよ。そうするとありますって言って、お店のお姉さんがね、ショップカード名刺みたいなやつですよね、それを持ってきてくれはった時に、これアスタリスクあとなんて読むんですかって聞いてみました。そうすると1103ですと。でなぜ1103なのかなっていうのも聞きたかったんですけれども、そこまで聞くどうしようと思ってたら、逆に お店のお姉さんの方からお店の住所の何番地何の何みたいなのあるじゃないですか、あれの最後が1103らしいんですよね。で結局そのままお店の名前になってますみたいなことで、まあ読み方はアスタリスク1103、そして1103というのがついたのは、人さんでもなく人見ちゃんでもなくいいおっさんでもなく住所の番号、お尻についている番号ということでした。まあ良かったですね。ハンバーグランチも美味しかったし、コーヒーも美味しかったし、まあなんというんですか、唯一その場で、いや実はね京都から来たんですよって、その恩着せがましいじゃないけれども、京都から来てねここを来たかったんですよみたいなことを言うかなって思ったけれども、言うたところで何がどうやねんと、まあね、でオーナーさんやったらまあまあね、なんかどう思はるか分かんないですけども、そこのお店のお嬢さんなのかバイトさんなのか、もうその辺分かんなかったんで、でまあそこまで言う必要もないかとか、それは僕の勝手な思いだけであるから、もうそれ言わんとこうと思って言いませんでしたけれども、まあ本当に行けてよかったです。ショップカードもねもらって帰ってくることができて、レシートどんだけ1103好きやねんみたいな、レシートもね一応チェックしました。またそれもどっか貼っ付けとこうと思います。まだそれレシートはわざわざ写真撮ってないですけれどもね、とそんなこんなで、アスタリスク1103に行くことができました。名前も由来も聞けてよかったですという、そんなこんなのお話でした。で今からですね、ここは今青山通り国道245号線をずっとなんか坂道登って歩いて行ってます。でこの後まずは、ここから遠いんですけどね、でも僕が行こうとしているところに、まあほど近い順番で言うと、アップル原宿があるはずです。ガラス張りのねお店ですけれども、そこに行こうかなと思ってます。聖地巡礼、アップルコンピューター、アップル信者聖地巡礼の旅あんまり聖地巡礼いう気持ちはないですが、行ったことないんでね、原宿のお店ちょっと行ってきたいと思います。ちょっともう思考がおかしくなって、昨日のアドビマックスのこともあり、ちょっともうわけわからんようになって、 MacBook16 インチ、 MacBook Pro 16インチこれください言うて、片手に下げて持って帰ることはないです。その辺は冷静にいきたいと思いますが、バックスペース FM のドリキンさんはアップル京都の店行って、帰りはなぜか紙袋下げてはりましたけどね、僕はそんなに財力もないのでそれはちょっと無理、そこまでは要せん。まあ、とにかくちょっと行ってきたいなと思います。では後ほど。アップル原宿でしたっけ、表参道でしたっけ、出てきました。結構長くいましたね。ずっと MacBook Pro 16インチの前にへばりついておりました。で結局僕の左手にはですね、紙袋はありません。そら今日は買いませんよ、買うとしても。ね、結局アップル京都で買ってもオンラインで買っても一緒ですからね。ヨドバシで買ったらポイントつきますからね。せこいこと言ってますけど、ライブでもね買おうかなっていう気持ちがだいぶまた押し寄せてきてます、今のところね。ちょうどね、いつもどこの店もそんな感じなんですけれども、16インチの隣に僕が持ってる13インチが並んで置いてあるんですよ。でそれと比較してえらい随分違うなみたいなね、そんな感じなんですが、まあでもいいんだか悪いんだか重さがねやっぱり気になるところでして、その辺をこう懸念してるわけでございます。 メモリのね容量であったりとか SSD の容量であったりとか、あとはコア数であったりとか、そんなものすべて僕が今持っているものの、それ以上のものが積まれておりますので、その辺はね何も文句はないんですけれどもね、まあそんなことでした。でびっくりしたのがね、それはもう MacBook Pro の話ではないんですが、表参道、アップル表参道、原宿表参道ちゃんと覚えたらいいんですけど、地下あるんですね。知らんかったです。真ん中に螺旋階段あって、下行けて、まあ陽気の人でしたね。みんな iPhone の契約な感じな人たちばかりでしたけれども、まあそんな中でどうしようかなと悩んでおりました。なんかうまいこと背中を押してくれはる人がいたら買ってしまいそうな、今そんな勢いです。正直ね、買おうかなと思ったんですよ。もう買ってしまおうかなと思ったんですけれども、いやこれでも待てよと、これ買ったら買ったですぐに使いたいけれども、その辺をこう全部ね、環境を整えるところから始まりますから、ただ単にメールができるとかブラウジングができるとか、それじゃあかんじゃないですか。何してるこっちゃわからんので、僕が使ってるその辺の全てのアプリケーションの、全て整理整頓というかインストールも含めた環境になって初めてよっしゃということになるんで、まあ、それを今日ね、新幹線に乗るまでどっかでやったりとか、新幹線乗りながらやったりとか、それはね無駄でしょう。時間がもったいないでしょ。なので、まあ、今日はここのお店で買って帰ったら面白いかなと思いながらも、そのスイッチは最後は入れないでおきました。でもほんまにもうね、スイッチ半分かかってる感じですね。やばい。もうあの値段の計算してましたからね。値段の計算してました。まあそんなこんなで、アップル聖地巡礼一つ行ってまいりました。この後は、MOMA、モーマっていうんですかね。そこのお店に行って、ゲーム筐体、縦型ゲーム筐体、パックマンとかね、インベーダーとかね、ギャラクシアンとかね、その辺の筐体が売ってるらしいです。パックマンとかギャラクシアンとかナムコなんですけれども、でもその筐体売ってるのはなんか台東らしいんですよ。まあその辺コラボしてなんかやってはるんやと思うんですけれどもね、まあそれをちょっと見に行きたいなと思っております。業務容器の形はしてるんだけれども、業務容器ではない、ゆえに100円を入れる穴がない。まあその辺が僕マニアとしてはちょっと寂しいなって思ったりするところなんですけれども、まあ100円を入れる穴が開いてるテーブル筐体、動かないインベーダーゲームは持ってるので、まあコレクションね、あれが動いてくれたら損でいいんですけれども、まあコレクションとして持つのに別にええかなと思ったりしてますが、まあとにかくそのモーマというお店にちょっと今から向かいたいと思います。見てきました。モーマさんの中にあるアーケード型の縦型のゲーム筐体見てきました。インベーダーとパックマンありまして、パックマンいい感じでしたね。それを欲しいなとで、聞いてみました。これってこのまま全部ですかねってかな感じで聞いてみたんですけれども、なんかね下の台、なんかね本体の下になんか下駄履かしてあるような感じで 20-30 センチかさ上げして高く見せるように置いてあったんですよ。でその高さがついててちょうど僕の欲しい品物やったんですけれども、その台はなんか天井の台ということで、これはこちらでは売ってないんですということでね、でそれ外れちゃうとねすごい低くなるんですよ。で、ああそうですか、考えます言うて、帰ってきたんですけれども、まあまあなんて言うんでしょう、なんかネット通販でも買えそうなそんなことやったので、ちょっと保留 ていうかね、20キロぐらいあるんですよ、それ。もちろん今日はちょっとあれなんで、買ったとしたら配送ですけれども。でもあの大インスタに写真をアップしました、また見てくれはったらいいと思うんですけれども、なんかいい感じでしたよ。まあ残念なところは当然なんですが、あの画面がねブラウン管ではないと、もちろんそうなんですけれどもね、ブラウン管ではなくてべったり、いた液晶みたいな、そんな感じやったのが、まあ、あの実物を見れて、操作してみて、なるほどという感じ、まあ、それが全てでした。さあ、今日はアスタリスク1103に行き、そして、アップルストア、アップル表参道に行き、そしてモーマのね、この今のゲーム筐体を見に来たお店、やってきましたけれども、この後、実は予定は何も組んでないです。とそんな時にですね、ちょうどええ具合にメールが来てましたんで、そのメール、まあ、言ってみたらお仕事をね、今からしようかなと思っております。どっかのコーヒー屋さんもね、そのコーヒー屋さんはね、シャレオツなとこじゃなくていいんですよ。原宿のとかそんなんじゃなくていいんですよ。どっかあのいつも行ってるようなあのコーヒー屋さん探してみたいと思います。ちょっとそこで作業していきたいと思います。作業終わりました。作業するためのコーヒー屋さんがなかなかなくて、あるんですよ、あるんですけどね、もうヒットだらけで入れへんのですよ。でなんかね、うまいことね見つけました。よかった。あの喫茶利用でいいですかみたいな感じで入らせてもらって、でそこでだいぶ作業できました。よかったです。とそんなこんなで、今からまだもうちょっとだけいろいろ回りたいと思います。原宿駅から山手線外回りに乗って代々木、そこからまた乗り換えて秋葉に行ってきます。で結局ですね、秋葉原やってまいりました。秋葉原と言いましても、正直あんまり行くところが僕にはなくて、唯一ちょっと行ってみたいところ、ビープというお店があります。そこもね、業務用のゲームの筐体ちょっと売ってはったりとか、あの基板売ってはったりとかね、あとはその昔の1980年代のパソコンのなんかいろんなソフトなりハードウェアなり揃えてはるお店です。でそこ行ってきました。閉まってました。水曜日休みみたいな感じで、最悪みたいな、もうそこ行くとこなくなったらもう他どこ行くねんさみたいな感じで、今ちょっとね、秋葉原のちょっと外れをさまよっております。なんかね、秋葉原ちょっと一本中入ると、あのほらメイド喫茶のお姉さん方が、そうですね、5メートル間隔ぐらいで立ってはるんですよね。でも僕の記憶と今日を照らし合わせてみると、明らかにね、何にも声かけてこないんですよ。何にもではないですけどね、若干ちょっとこう薄くどうですかみたいな感じで言ってきはるんですけれども、これなんでしょう。で僕だけかなと思って周りを見てみても、なんかしつこくね、客引きしてる感じでもなく、でちょうどね秋葉原の駅を出たら、おじさんもう一通りお仕事をされてきて、もうね、退職されたぐらいのおじさんたちがね、なんかあの胸ポケットとかに、客引きのお店には行かないでくださいみたいな、そういうスピーカーを持ってですね、プラカードを持って言い張るわけですよ。もしかして、客引き禁止条例的なものが出てるんでしょうかね。その方がいいんちゃうかなって、前ほんまね、もうほんましつこいわと思ったぐらいの時ありましたから。京都のね、ポント町ではなくて どこの通りを言えばいいですかね。もうそこもねしつこい通りがあるんですけど、まあでもね、まあそこは僕はあんまり行くこともないんでいいですが、まあとにかくその客引きがね、すごく減って、なんかこう前と雰囲気が違うというか印象が違うというか、でも立ってるのは立ってるんですよ。立ってね、なんかちょっとメニューみたいなもの持って立ってたりしてましたけども。さあということで、もう秋葉原にも別にもう行きたいビープのお店が閉まってたので、そろそろもう帰りの新幹線向いて、行こうかなと思っております。今日はもうこの後京都駅着いてから、京都帰ってきましたなんてことをね言う音声を入れるタイミングが編集より後になります。帰りの新幹線の中で今日のここまでの音声を編集して、アップしようかなというふうに思っております。そんなこんなということで何と締めれば良いのでしょうか。まあ終わりですAdobe Max 1泊2日、横浜東京日帰り、いや違う1泊、イベント、これにて終了でございます。もう今日はこの後ね、どっかでご飯を食べて新幹線乗って帰ります。帰りの新幹線でちょっとビール1本飲んで帰りたいなっていうなとこなんですけども、京都駅着いてからバイク乗って帰りますんで、もうあかんでしょう。もう飲んだらアウトやろうし、もう酒物まずウーロン茶なりジュースもちょっと控えてます。これはまた言いますけれども、後日配信で言いますが、お茶的なもの、水的なものを飲みながら、編集しながら帰ろうかなと思っております。昨日今日と長々とこう配信となりましたけれども、ここまでお付き合いいただきました皆様ありがとうございました。来年もアドビマックスまた行ければいいななんていうふうに思っております。アドビマックスの会場の中で、そしてツイッターインスタグラムでいろいろと絡んでいただきました皆様、本当ありがとうございました。これにて終了でございます。ではまた明日普通の配信で、普通の配信でお会いしましょう。ではまた。